こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部の九度村送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。さあ、明日から4月、新年度の始まりです。新しい希望に向かって進んでまいりましょう。日曜日のこの時間は聖書遊覧バスです。旧約聖書の詩編の旅路をたどってまいります。お話しくださるのは東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。東京もだいぶ暖かくなってまいりました。花見に出る人もきっとこの一両日多くなるのではないだろうかと思っていますが、皆様はいかがでしょうか。さて今日は皆さんと共にまた聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょう。詩編の47編から49編にかけて、今日はお話をさせていただきたいと思っています。この詩編の旅路を続けにあたって47編をまずこの一別してみますとね、ここには天地万物の創造主であられる唯一の お方、つまり、神様をですね、それを王というふうに呼んで称えています。まあ、ある国の王、どこどこの国の王様というのではなくて、この全地の王、そう、全世界の王、いや宇宙も含めて天地万物の創造者であり、その支配者であり、やがてまた審判者である、この方こそ世界の人類の王、こういうふうにですね、この詩編は神を大いなる糸高き御座所におられる王というふうにして仰ぎ見ているんです。でここで、こんなことが出てまいります。まず最初に、すべての民よ、世界万民よということですね。手を打ち鳴らし、神に向かって、この王なる神に向かって喜び歌おうではないか。そしてそのお方に向かって、この叫び声を上げよう。主は糸高き神、恐るべきお方、全地に君臨される偉大な王だと、まあ、こういうふうに神様のことを歌っていますね。これぞ私たちの神の前に立つ神の民である人間の、それは王に対する姿勢であり、そしてこのお方に対する私たち本当に畏敬と、そしてそのお方に尊厳を期する、そういう礼拝の姿、これこそこの王にふさわしい私たちの姿だと、こういうふうに歌っているわけです。諸国民の民を我らに従わせると宣言し、国々を我らの足元に置かれた。我らのために信仰を選び、愛するヤコブの誇りとされたというような言葉がその先に続いておりますけれども、まあ、イスラエルの民にとっても当然のこと、 このお方こそ世界の民と共に主の前にひれ伏さなければならない最たる存在ですけども、まあ、イスラエルの民にとってはそのようなお方が世界万民に仕えるために自分たちイスラエルの小さな民を愛し選んでですね、そして世界のすべての民に仕えるべくしもべとしてお立てになった、これはまあイザヤ書などで読んでまいりますとですね、こういうその精神といいましょうか、信仰の姿といいますか、イスラエルの先民というものが何か自分たちを誇るため、そして何か特別他の国々の民に勝るところの優れたものというような、そういうこの傲慢な自意識を全くこのそこでは払拭してですね、ここではそういう中で選ばれたということは、この全ての世界の人々に対して自分たちがいよいよ神様を深く知らしめていただくことによって、その神様の恵みを分かち合い、その恵みをもって仕えていくようにという、まあ、そういうこの先民の使命というものをその背後にこの含んでいる、こういう、まあ、このところの下りであると、こんなふうに、受け止めていただけるといいと思いますね。まあ、そこでですね、さらに6節以下に見ますと、神は寒湖の中を登られる、主は角笛の響きとともに登られる、歌え神に向かって歌え、歌え我らの王に向かって歌え、神は全地の王、褒め歌を歌って告げ知らせよ、神は諸国の上に王として君臨される、神は聖なる王座についておられる、こういうふうにですね、記されていますね。十節には諸国の民から自由な人々が集められ、アブラハムの神の民となる、地の盾となる人々は神のもの、神は大いに崇められると、まあ、一気にですね、共に神を崇めようと、こういうふうにこの47編は歌っています。そして48編に続くわけですけども、この48編を見ますと、これまた冒頭から大いなる主、限りなく賛美される主、私たちの神の都にある聖なる山は高く美しく全地の喜び、北の果ての山、それはシオンの山、力ある王の都、その城郭に砦の塔に神は御自らを示される。見よ、王たちは時を定め共に進んできた、彼らは見てひるみ恐怖に陥って逃げ去った、その時彼らを捕らえたおののきは生みの苦しみをする女のもだえ、東風に砕かれるタルシュの船と、まあ、こういうふうにですね、神を賛美しているんですが、まあ、このところはイスラエルがですね、神、この他の国民から教えてあげられ、特にこのバビロンに捕囚の身として引き受かれてしまうような、まあ、そういう悲しい歴史をたどったわけですね。まあ、元を正せば、先ほど申し上げましたイスラエルの民は世界万民のために使えるしもべとして選ばれたんだと、そして小さな取りに足らないイスラエルが神によって世界の万民に先駆けて神の何たるかを十戒を与えられたりしながら、神の掟を与えられて神の御心を教えられたということは、誇るためではなく、それこそいよいよ恐れおののいて自分たちのようなものに神を示してくださったことをゆえにですね、すべての人々にその神の愛、神の恵み、その神のいますこと、神の大いなることを、それを伝え、そしてそれを分かち合い、 そして、全ての人が神の前に、大なる神の前に皆共にひざまずくことができるようになるために、招きをそこでするための神のしもべでなければならない。これが本来のイスラエルの選民という意味の目的でありですね、そして本質であり、それがイスラエルの使命だった。ところがですね、そういうことを履き違えてイスラエルの民が、自分たちこそは特別なもんだと、特別神が目をかけて他の人々というものが預かり知らないものを自分たちが先駆けて預かることができた。だから自分たちというものを軽視するならば、それらの人々は皆神から退けられるんだぞみたいにですね、それをですね、誇り、高ぶり、おごりですね、そして特権であり、自分たちが人々にさらに勝れるものとして人々の上に立つみたいな、そういうこの間違った選民意識を持った時、このことのためにですね、イスラエルはついに神様のこのある面ではですね、鉄槌を受けざるを得ないと言いましょうか、目覚めよイスラエルの民、傲慢な民よと、お前たちがそのように使命を忘れて他に向かって誇るならば、お前はそれならば目を覚ませ、私が警告しても目を覚まさないならば、それならばお前たちはしばらく自分勝手にやるがいいと、じゃあ私はあなたたちからしばらく手を引いて、そのあなたたちのしたいように見守るから、その末は、行く末はどうなるか、あなたたちが自らそれを確かめてみようと言われんばかりですね、結局は今まで絶えず小さく弱くてあっても神を恐れてひれ伏し、世界の民だ皆に誇るのではなくて、へりくだって、神を人々に本当に、知らしめるというか、その神のご存在をそこでもって分かち合うというようなことをしていた時には、不思議にどんな悪い敵に囲まれようとも勝利してきたイスラエルでしたがね、今のように傲慢になってしまった時には、もう彼らは本当にそこではとうとう国を失い、そして、王から下見城に至るまでこのバビロンに、その時の彼らにとって敵対するところの、そういう強大な権力のもとに彼らは屈しなければならなくなったということなんですね。しかしながら、ついに、そういう中から彼らは悔い改め、目覚め、預言者たちの警告の言葉を今一度思い起こしてですね、そして神の前に本当にその罪を悔い改めて、そして本来の使命に立ち返るべきことをそこで再発見したとき、その気づいたところの、そういうイスラエルの民たちを神は憐れんでですね、そして失ったところの彼らの国に、そしてまたこの都に、そして廃墟となってしまったこのイスラエルの民たちの最も神聖な場所としたところのエルサレムにですね、この彼らが立ち返ることができたわけですね。その時ですね、彼らはもう一度新たなその使命を持って、喜びのうちにですね、神を褒めたたえながら、そこに立ち返って、大いなる主、限りなく賛美される主、私たちの神の都にある聖なる山、高く美しく全地の喜び、北の果ての山、それはシオンの山、力ある王の都、その城郭砦の塔に神は自らを示されたと言って、今彼らはもう一遍このエルサレムに戻ってきて、神の神殿を再建しですね、そして神への礼拝を捧げる、そういう回帰をした、復旧したわけですね。 まあ、その時に彼らはこのようにして心から神に賛美の歌を捧げたという、まあ、そういうようなことがこの48編の賛美の背景にあるわけです。そしてですね、自分たちもそうであったけれども他の全ての国々もこのような世界の王である、このようなお方の御心に背くならば、どんな巨大な力を持つ者も己を誇る者も、結局自分たちも神に選ばれつつもそういう鉄槌を受けなければならなくなったように、自分たちはですね、そこでもって、この諸々の苦しみや、そしてまたこの嵐にもてあそばれせ沈みゆく船のように、そこでは沈み浮かざるを得ないんだというふうにですね、呼びかけているわけです。そこでですね、聞いたことをそのまま私は見た。万軍の主の都は私たちの神の都で、神はこの都を常しえに固く建てられる。神を神殿にあって私たちはあなたの慈しみを思い描くと。神を賛美は皆と共に地の果てに及ぶ。右の御手には正しさがあふれている。あなたの裁きのゆえにシオンの山は喜び祝い、ユダの乙女は喜び踊ると。こう言ってですね、この神の前に、彼らは今こそ神に栄光を期しつつ、心から神の憐れみとその慈しみを覚えて、その神を賛美し歌うと、これがこの48編の神への賛美という、そういうここにこの定流を成しているところの神賛美のこの歌の本意であったわけですね。まあこのようにしてですね、神は全ての民によって崇められ、ましてや神に生まれた自分たちがこの神を賛美し、そしてこの神に仕えないではいかなるものぞと、こういうふうにですね、神賛美をしているんですね。ところがですね、過ちを犯したイスラエルの民たちのようにですね、自分たちの知恵、力や知恵、自分たちのまた富や名声、またそれが個人にしろ、また国であろうとですね、おごり高ぶる、そして神を王として崇めない、そういう傲慢な人間、あるいは存在、あるいは国というようなものに、このお互いが成り果てていくとするならば、その行く末はいかにですね、そんなものがどれだけ神の前に通じるんだ、そのことがどれほどの力と意味を持つのか、いや、それは神の前には全く通じず、それらのものは全く神の前には打ちこぼたれてしまうと。神を恐れよ、そして人間をへりくだれと、そして神の祝福を受けるようなそういう心の生き様でないならば、いかなるものも結局この49編で言われているような惨め惨憺なる運命をたどらえないんだと、行く末をたどらねばならないんだということをですね、この賛美とのコントラストの中で49編では そういう神を王として仰ぎ見ることのない生き方をする傲慢な人間、己を誇る人間、そういうものの結末と言いましょうか、その行く末はいかに、まあ、これをね、この49編はですね、見事に描いていると思いますね。まあ、残された時間はわずかとなりましたけれども、ちょっと読みながら味わってみましょう。諸国の民よ、これを聞け。この世に住む者は皆耳を傾けよ。人の子らはすべて、豊かな人も貧しい人も。私の口は知恵を語り、私の心は英知を思う。 私は格言に耳を傾け、たてごとを奏でて謎を解くと。まあ、この詩編の知恵者はですね、すべての民に呼びかけているんですね。そして、この呼びかけに耳を傾けてほしいと。人は永遠に生きようか、墓を見ずに済むだろうか。人が見ることは知恵ある者も死に、無知な者も愚かな者も共に滅びる。財宝を他人に残さねばならないということに、まあ、どんなに知恵があろうと知恵がなかろうと、私たちがまたどんなに富を得ようと、また勝ち誇って人々の前に自分たちが格闘したところの何者かを持ってのし上がろうと、結局そんなものは最後は死んでしまえばおしまいなんだ、人間は結局は墓を見ずに済むものはないんだと、神の深い御心にかない、神によってそこに永遠の命を約束されるようなものにならなければ、人間は結局そこでもって滅びゆく、永遠に滅びゆく。そして得たところの財宝もそれを地上に残して、それは他人のものにならざるを得ないんだと。そのものが結局所有するのは自分の骨を埋めるその小さな場所、それだけが自分のものになる以外ではないんだって言うんですね。人間は映画のうちにとどまることはできない、ほふられる獣に等しいと。これが自分の力に頼るものの道、自分の口の言葉に満足するものの行く末。黄泉に置かれた羊の群れ、死が彼らを噛む。朝になれば正しい人がその上を踏んでゆき、誇り高かったその姿が黄泉が蝕むというね、かわいい表現ですね。ああ、なんという虚しいことよというわけですね。まあ時が参ってしまいましたけど、人に富が増し、その家に名誉が加わる時も、それが何なんだと。死ぬ時は何一つ携えていくことはできず、そして名誉が彼の後を追って墓に下るわけでもないと。ああ、人間よ、誇るなかれ、おごるなかれ、富や名声、そして人の栄華を、それをですね、勝ち誇るなかれ、人間は栄華のうちに悟りを得ることはないんだと。ほふられる獣に等しいと、また最後に書かれてですね、そういうふうにですね、私たちは、動物のようになってはならない。人間は目に見えない天地万物の創造主である神を王として仰ぎ、その方に賛美を期し、その栄光と尊厳のもとに、私たちは謙虚にそのお方のお心にかなうような生き方をたどることこそ人間にとっては必要なことなんだということが、まあ、ここで言われているんですね。時が参りました。どうぞ何かのご参考にしてください。ではごきげんよう。Thank you.
たたえよ救い主イエスを、聖歌484番、栄光聖歌祭の歌でした。今日は旧約聖書の詩編47編を通して、褒めたたえられるべき大いなる神について、東京ヨドバシ教会主任牧師の水野達弘先生がお話しくださいました。聖書遊覧バスを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。なお、夜はその日の朝の番組の再放送です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ教会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。